それでは、授業を始めます。今日はですね、構文解析の続きですけども、最初に、CYK 法をやりました。ね。で、CYK 法を先週、復習をしましたけども、構文解析って、前にも言いましたけども、たくさん方法がありますよ。アルゴリズムがありますよ、という話をしました。で、今日、お話をするのは、チャート法という方法です。チャート法っていうのは、CYK 法に比べると少し複雑になってますけども、複雑であって、しかも今まで、なんていうんですかね、生き残ってるというか、ということで、CYK よりも、メリットのある部分があるということになります。それが、どういう、ところなのか、それを、今日、理解してもらえばいいかなと思います。で、授業の内容のですね、一番右側に、動的計画法ということが書いてありますけども、動的計画法についても、ちょっと、お話をします。ですね。で、ですね、先週、歩行日を決めますという話をして、で、先週も、実はこれと同じものをですね、出しました。で、アンケートというか、僕が都合が悪い人は手を挙げてくださいということで、聞いてみたんですけども、全員が都合がいいところはありませんでした。で、もう一回、時間割表を見たんですけども、5弦見てないですけども、1弦から4弦までで、空いてるところっていうのが、やっぱりここしかなかった。ね。で、申し訳ないですけども、言ってしまえば、可燃度性かな。授業、重なっちゃってるかもしれませんけども、その時間帯にさせてください。で、スライドは、スライドっていうか、授業資料は、ウェブに載せてますし、もう音声もですね、今、録音してますけども、授業資料と一緒に載せてますので、聞けなかった人は、その、授業資料と、音声を、後で聞いてもらうということにさせてください。で、もう一回確認をします。木曜の3限は、皆さん授業あったんですね。確かね。授業ある人、ちょっと手を挙げてもらえます。そうだね。あれこんなもんだっけ？あ、手を下ろしてください。木曜の予言は？あれなんかもっとたくさんいたような気がしたんだけど。いや、手を下ろしてください。金曜の一元。うん。で、金曜の予言。うん。そうだね。すいませんけども、2回あるので、金曜の一元と金曜の予言、にさせてください。で、どの日かというと、ちょっと、一日にですね、同じ授業を2回やるのは、私としては結構厳しいので、できればというか、最初の歩行がですね、12月の9日、12月の、で、次が12月の16日、金曜日ね。12月の6、あの、9日と16日、ちょっと時間が変わりますよ。後で CNS に 書いてきますけども、こういうことで、歩行を行いたいと思います。で、場所は、今日、この授業が終わってからですね、自分に確認して、空いてる、部屋を確保します。歩行日が決まりましたので、この日には、この時間帯は、予定を、今からね、入れないようにしてください。12月の9日、一限と、12月の16日、予限、この日に、歩行を行います。予定はですね、ここの、今、歩行部決まりましたので、後で、直しておきます。で、今日は、何をやるかと言いますと、CYK4、2回目やってますので、今日はちょっとだけというか、復習というよりはですね、その後に説明します、チャート法と、比較してほしいということで、思い出してもらうためにですね、簡単に説明をします。で、その後、動的計画法、についてお話をします。動的計画法なんですけども、多分、他の授業でも聞いてるかと思いますけども、例えば、アルゴリズムとデータ構造の 2かな ?1 ではないよね、きっとね。ダイクストラ法とかやったかと思います。ね。それが、該当しますけども、他にもいっぱいあるわけです。実は、なんでここで、動的計画法の話をするかと言いますと、CYK 法がね、実は動的計画法になっています。動的計画法を知っている人は、CYK の話、CYK 法の話を、しているときに、これは動的計画法、動的計画法だな、というふうに思ったかもしれませんけども、CYK 法も、ダイクストラット法と同じように、動的計画法、に当てはまります。ということです。で、まず最初に、CYK 法をちょっとだけ、復習をしますね。先週何やったかと言いますと、I eat pizza with Nana という、そういう、文をですね、CYK 法を使って、構文解析をしました。ということです。で、どういうことやったか、どういうふうにやったかと言いますと、CYK、表をですね、こういうふうに書きまして、左の方から順々に枠を埋めていくということをやりました。最初はですね、A 矢印のスモール A 型の、品種ですね、それをここに、書き並べますということです。その後は、ここの部分ですね、今空いてる部分は、ここの A 矢印の BC という、構文規則を使って、それで、書いていくということになります。で、一つ一つのですね、この枠は何度も言ってますように、その部分といいますかね、その部分の部分に、構文解析、 その部分だけの高分解析結果ですね。それが、格納されるというか、ここに書き込まれます。こういうことです。で、最終的に、ここのところですね。今、ポイントで指しているところ、ここに、もう公文規則が書き込まれます。で、その公文規則の、左辺にですね、S っていうのがあれば、この公文解析した、文字列ですね。文字列は、文であるよということがわかります。こういうことです。で、どうやったかと言いますと、まあ、順々に、ここの部分ですね、左から埋めていきましたということになります。先週もやりましたので、細かい説明はしないで、進めていきますけども、まあ、こういうふうに、左下からですね、右上に、処理を進めていきます。こういうことです。で、最終的に、まあ、こういうふうにですね、この場合には、S 矢印というのが、一番右上の枠にですね、書かれましたので、この、I is pizza with 7という文は、この公文解析の結果、文であるよということが分かりましたということです。ただし、ここに、S 矢印というのが、2種類あります。二種類あるということはどういうことかと言いますと、公文解析の結果ですね。二種類の解釈ができましたよということになります。二種類の解釈ってどういうことかと言いますと、まあ、意味が、二つあるということですね。で、意味が二つあるということは、まあ、曖昧であると。どちら、一つだけであれば、この文字列があれば、こういう意味ですよというふうにわかるんですけども、二つあるということは、まあ、解釈なんですが、二つできると、二種類できるということになりますので、まあ、曖昧ということになります。こういうことです。で、まあ、最終的にですね、構文義を書きますけども、まあ、ちょっと見にくい構文義かもしれませんが、まあ、こういうふうになります。こういうことですね。二つ、公文規則が、ここにありましたので、まあ、二種類の、木ができます。で、これ木だって言いましたけども、ちょっとわかりにくい木だろうと思いますので、書き直しますと、こうなります。こういうことです。ですね。左下に書いてありますのは、まあ、例えばですね、7というのは、まあ、飲み物だったというふうに解釈できるかなと思います。ですね。ピザを食べながら、7っていうのを飲みながら、まあ、ピザを食べますよ、というような感じですね。それに対して、これは、7っていう友達がいて、その人と一緒に食べました、という、食べます、ということですね。そういうふうな文になります。文の意味になります、ということです。で、まあ、個別、確かここら辺までが先週やったところかと思いますけども、まあ、ステップバイステップのですね、説明の前に、CYK 法っていうのはこういうアルゴリズムですよというふうに、まあ、プログラムのような書き方でですね、まあ、書いた、ところがありました、書いたスライドがありましたけども、まあ、その、まあ、アルゴリズムといいますか、まあ、一枚のスライドで書いたアルゴリズム、最初に、ここの部分を決めて、で、まあ、ここがメインですけども、ここの部分を書いて、で、3番目に、ここの部分に、S があるかどうかを確認するという、そういうまあ、大まかにはね、そういうアルゴリズムでしたけども、まあ、それと、 私は、逐次的に、まあ、説明したそのアルゴリズムが、まあ、一致しているということを、まあ、今から説明しますですね。で、まあ、一番目の処理ですね。それは、まあ、A 矢印のスモール A という、構文規則を依頼下に書き入れるという作業で、まあ、これは問題がないかなと思います。ですね。で、一番、メインのところは、ここの部分ですね。ここの部分を埋める、ここの、枠を、順々に埋めていくということになりますけども、まあ、それを、もう一回確認しましょうということです。で、A 矢印の BC という、こういう、構文規則ですね。これは、どういう時に使ったかと言いますと、ここのですね、まあ、メインの部分、メインでに、埋める、メインの処理で埋める、枠ですね。まあ、その時に、まあ、使いますよ、ということです。で、この場合には、ここの場合には A 矢印の BC というふうな構文規則を使います。で、BC、ここを埋めるためにはですね、ここの部分と青い枠で囲んであります、この枠が分かっていて、その2つの枠ですね、それを使って、この情報を使って、で、ここの枠を埋めますよということです。ですから、まあ、B、C とか A とか使えてありますけども、構文規則、ここに埋めるための構文規則は何だったかって言いますと、A 矢印の BC ですね。A 矢印の BC というふうな、ものを、構文規則の中から探して、もしあれば、ここに書き入れるという作業をします。こういうことです。で、まあ、ここに書き入れるときにはですね、左側の、あるいは左あるいは下ですね、この部分の枠が埋まっている必要があります。埋めようとして埋まらなかったというのは、まあ、ありますけども、まあ、処理がここが済んでいるという必要があります。こういうことですね。つまり、まあ、これはですね、まあ、これ、ここの少し大きなですね、問題ですね。大きな問題を、ここの部分は、I、E とですね、2つの、文字列の構文解析をしようとしたときには、まあ、一つ一つの、まあ、単語ですから、国分解析って言わないかもしれませんけども、それの処理が終わっている必要がありますよ。で、その処理結果を使って、より大きな問題の解決に利用しますよ、ということをします。ここに書いてるんですけど、部分問題の解をより大きな問題を解くために利用します、ということです。つまり、ここの部分問題というのはここの B とか C とかですね。この場合はね。で、より大きな問題というのは A を、A という枠に何を入れるかという問題ですね。これに利用します。こういうことです。で、この B とか C っていうのは他でも使うかもしれませんので、まあ、処理が終わったら、その結果をですね、ここに格納する必要があります。同じ問題を二度解かなくても済むように、解を、まあ、格納しておきます。こういうことです。この B っていうのは、A を解くときにも必要なんですけども、ここを解くときにも必要でしたよね。ここを解くときに、まあ、二種類の部分にと言いますね。まあ、2種類の部分にの 結合というのが必要だったわけですけども、まあその一つ、その一つはですね、こことここの結果ですね。ここの部分とここの部分の結果、それを使って、ここを埋めるということをしていました。つまり、ここはですね、何回も使うわけですね。ですから、一回解いてしまったら、解をですね、捨ててしまうんではなくって、また、再利用できるように残しておく。で、残しておくっていうのが、つまりここの、CYK 表ということになります。で、ですね、ここの部分で、なんて言いますかね、少し一般化したような、あるいは、抽象的な話を書いてみましたけども、この部分が、つまりですね、今日一番最後に説明しようと思っている、動的経過法、動的経過法ということになります。まあ、動的経過法については後で説明しますけども、CYK アルゴリズムっていうのは、動的経過法の一つですよという話をしましたけども、それはどうしてかと言いますと、まあ、こう、CYK アルゴリズムというのは、こういう、特徴を満たしていると、満たしていることから、満たしていることから、動的経過法というの、まあ、一種というんですね、に、分類されています。で、プログラムライクな、まあ、アルゴリズムですね。それが、今説明した部分のどこに対応しているかということですけども、まあ、ここですね。この2番目のところを、2番目のところの、まあ、処理を使って、今これを、埋めていったと。1の2というのを埋めていったということになります。色が変わっているところですね。で、T1、2の計算、つまりここですけども、これはどういうふうに計算するか、上の方をチラチラと見ながらですね、確認してほしいんですけども、I にはですね、ここ、I っていうのは、ここで言う I ってですね。I は1ですね。N は1。で、J も1ということになります。まあ、ここの部分からね。で、T1 の2というのは、A や印の BC、という形の、構文規則を使います。で、具体的に B ってのはどれかと言いますと、ここに書いてありますように、T1、ガンマ、1プラス、1マイナス1ですので、これは、これね。これをそのまま、式に変え、変数に、変数を埋めた、変数をここの定数で書き換えたということになりますけども、そうしますとこういうふうな式になります。こういうことです。これは、まあ、計算しますとっていうか、まあ、計算しなくてもわかるかと思いますが、1プラス1マイナス1ですので、1ということになります。ですから、P1 の1ということで、これね、ここの部分を使いますよということです。で、C はどうかと言いますと、T の、1プラス1とですね、T の1プラス1ということになりますので、T2 の2ですね。1プラス、両方とも1プラス1ですので、T2 の2という部分を、ここの処理で、使いますということです。A 矢印の BC というところの、11というのが、B ですね。A 矢印の BC の B っていうのは、ここからですね。T の11というところを使いますよということになります。それに対して C は、T2 の2という、まあ、この計算結果がですね、T2 の2ということになりますので、C は ここの部分に対応しますよということになります。ですからさっき言いましたようにここの部分を埋めるためには、ここの T1 の1と T2 の2、これを利用しますよということになります。で、一つですね、の例を使って、説明をしましたけども、じゃあもう少し処理が進んでですね、それで、真ん中の辺ですね、真ん中の辺の、枠を埋めるときにはどうするかということですけども、その時には説明したところよりももう少し複雑になります、ね。2種類、この場合にはですね、2種類の部分にの組み合わせですかね。2種類の部分にの、組み合わせ、ね。それを使います、ね。部分にのペアが2つあります。多いですかね。で、どうしてそういうことになるかと言いますと、ここの、これ、さっきのですね、ページの、全体的なアルゴリズムの2っていうところだけを、抜き出しただけですけども、T2 の4ですね。ここの計算をするためには、i とか n とか j とかっていうのは決めなくちゃいけませんけども、この i は2、n は2ですね。で、j は、1から2って1と2ですね。になります。こういうことです。で、さっきのように A 矢印の BC というのを、計算する、使って、この構文規則を使って、ここの部分、T2 の4というのを埋めるわけですけども、ここの J っていうのがまだ決まんないよね。1である場合と2である場合があります。で、1である場合は、青い枠で囲った、この、枠ですね、この結果を使います。こういうことです。J が2の時ですね。J が2の時は、赤い枠ですね。赤い枠のところの、結果を使って、計算をします。こういうことです。さっきの場合には、J が、一つに決まったわけですけども、ここの列だったので、J っていうのは一つに決まったんですけども、今、埋めようとしている、2の4というのはですね、それもよりも一つ処理が進みまして、一つ右側になりましたと、こういうことですね。こういう列ですね。ですので、部分着のペアの組み合わせですね。それが二つあります。こういうことです。ですから、その二つの組み合わせっていうのは、ここで、書いてあるように、J1 の場合は、ここの青い部分ですね。J2 の場合には赤い部分、これを使って解きますよということになります。先週とかですね、前々回に、ステップバイステップで、CYK アルゴリズムを説明しました。その時に、青い部分の、2つの枠ですね、それを使って、1つ、部分着ができます。赤い部分、二つの赤い部分を使って、部分着ができます。こういう、で、二種類の部分着ができます。こういうふうな説明をしましたけども、ここのですね、アルゴリズム、プログラムライクなアルゴリズムで見てみますと、こういう、書き方ですので、二種類、この場合にはですね、二種類、赤と青の枠の、組が出てくるということになります。 で、これで、CYK アルゴリズムというのは、説明を終わります。で、CYK アルゴリズムっていうのは、最初に言いましたように、ボトムアップアルゴリズムという、アルゴリズムですね。で、ボトムアップアルゴリズムっていうのはどんなのだったかと言いますと、単語列ですね。下の方、細かいところから、出発して、順々に、下の方からですね、組み上げていって、最終的に、S を、同質ですね。S が、できれば、解析が終了しましたよ、ということになります。で、代表的なアルゴリズム、古文解析もね、アルゴリズムとしましては、CYK 法、今説明しました CYK 法とか、LR 法とか、そういうのがあります。こういうことです。で、ボトムアップアルゴリズムっていうのがありますので、トップダウンのアルゴリズムもあります。トップダウンアルゴリズムっていうのがありますが、トップダウンアルゴリズムっていうのは、上の方からですね。つまり、S っていう、記号から、始めて、だんだん細かい部分に分割していくというですね、そういうふうなアルゴリズムがありますよということです。で、代表的なアルゴリズムとしましては、トップダウンチャート法、今から説明しますけども、トップダウンチャート法とか、RE 法とか LL 法とか、そういうのがありますということです。もちろん、他にもたくさんあります。で、今から説明する、チャート法なんですけども、トップダウンチャート法というふうに言いました。トップダウンチャート法というのは、ということは、ボトムアップチャート法も あります、ね。ありますけど、この時間では、CYK アルゴリズムでボトムアップ法をやりましたので、トップダウンの方を、説明をします。ですから、S の方からですね、上の方というかな、大きい方から、解析始めて、で、目的の、単語列、それが、同質できたと、ね、その時に、解析を終了しますよ、ということになります。で、今から説明するですね、チャート法っていうのは、CYK 法に比べると、ちょっと複雑です。いろんな用語、CYK 法ですと、CYK 表だけを使えばよかったんですけども、もう少しですね、いろんな、小道具が、必要になってきます。で、どういうのかというんですけども、チャート法っていうので、ですね、グラフを使います。こういうことです。グラフを使いますので、接点とかですね、個とか、そういうのが出てきます。こういうことです。で、接点っていうのはですね、どういうものかと言いますと、これ単語に対応しているわけではなくって、単語と単語の間に存在する仮想的な点、というふうに考えます、ね。で、個は何かと言いますと、接点を結びますということですね。文の部分的な構造を示しますよということです。で、ここにですね、例が書いてありますけども、この書き方で、説明の時にこういう書き方が出てきます。で、これ何やってるかと言いますと、最初の I と J っていうのはですね、項を表す、記号と言いますか、ですけども、最初の ij っていうのは、i が個の始点、j は個の終点ということになります。 実際にはですね、まあ、説明の、図には、グラフの中にこれを書き入れている場合があります。で、その時には、グラフの始点と終点、矢印で結んでますので、これはなくってもわかるかなということで、省略している場合があります。いつも省略しているわけでなくって、書いてある場合もありますけども、I と J、省略している場合もありますが、一応、まあ、こういうふうに、アークのですね、記号として、こういうふうに書かれます。こういうことです。で、C 矢印の、アルファベータとなりますけども、アルファベータじゃなくて、アルファドットベータとなりますけども、まあ、これは、まあ、それぞれですね、C は、まあ、概念と言いますかね。公分規則の左が、アルファドットベータというのは公分規則の、まあ、途中結果ですけども、まあ、右側ということになりますですね。で、ドットというのがここにありますけども、このドットというのは非常に、意味があります、ね。どういう意味かと言いますと、処理がここまで進んでますよということを示します。別にドットじゃなくてもいいわけですけども、まあ、他の記号と区別する意味で、まあ、このドットを使ってます。こういうことですね。ドットが解析が、ドットの左側まで、解析が終了しています。こういうことです。つまり、アルファの前にですね、ドットがある場合には、処理が何も進んでませんよ、ということを意味します。逆に、ベータの後ろに、点がついている場合には、ここの部分は処理が全部終了してますよ、ということを、意味しています。で、接点 I から接点 J まで解析すると、まあ、ですね。ですから、接点がですね、接点、IJ っていうのは、まあ、この、処理が終了している部分、ね、それを表しています。こういうことになります。で、一番下に、ベータまで解析できると、まあ、C って書いてありますけども、まあ、これ最終的にはこれが処理が終われば、C という、概念になりますよということを表しています。で、あと、個が個って言いますかね、グラフですので、アークっていうのを使いますという話をしましたけども、アークっていうのは2種類あります。ということです。不活性弧と活性弧という二つがあります。さっきですね、ここのドットね、これ、重要な意味がありますよという話をしました。で、ドットの部分、ドットまでが、まあ、処理が終わっている部分 で、ですよという話をしました。つまり、ドットがですね、一番右に来ている場合には、処理がですね、すべて終わっている状態ということになります。処理がすべて終わっている状態というのはどういうことかって、もう、処理をしなくていい。つまり、その子はですね、全く、その後、処理をしないということになりますので、不活性弧というふうに言います。それに対して、右辺のですね、最後に、右辺の、前の方、あるいは真ん中にですね、ドットが、ある場合がありますけれども、その場合には、 上の最後にドットが行ってませんので、まだ処理をする必要がありますよということです。ですので、まあ、今から変わる必要があるかもしれない、変わる必要がありますので、まあ、活性化、今から変わり、処理によって変わりますよということで、まあ、活性化というふうに言います、ね。例えば、これが活性化の例なんですけども、右辺のですね、ここの部分に、デターミナントと N の間にドットというのがあります。で、これは、ここの部分、デターミナントのところは処理が済んでるんですけども、N の方はまだ処理が済んでませんよということになりますので、まあ、活性化ということになります。右辺の、一番右に、ドットが来ていれば不活性化で、それ以外は、活性化ということですけども、これ、右辺の一番右にはドットが来ていませんので、活性化ということになります。まあ、それに対して、まあ、こちらですね、VP 矢印のあと V ドットって書いてありますけども、これは、右辺の一番右にですね、ドットが来てます。つまり、ドットの左側の V っていうのは処理が終わっていますよ。で、V の他には何も書いてありませんので、ここの処理はすべて終了してますよということを表しています。だから、不活性化というふうな名前になっています。ということです。で、まあ、チャートで使うですね、ノードとアークの話をしましたけども、まあ、それ以外にもですね、まだあるんですね。で、まあ、チャートは、まあ、いいとして、アジェンダっていうのがあるんですね。アジェンダっていうのは、まあ、今から、まあ、処理をする、そのリストということになりますけども、その、リストをですね、まあ、まあ、アジェンダというふうに書き、まあ、アジェンダというのに、付け加えたり、取り除いたり、していきます。で、最終的にですね、このチャート法で、どういう時に、終了になるかと言いますと、このアジェンダに何もなくなった、ね、処理すべきものがなくなった、アジェンダというのは、まあ、処理すべきもののリストということですので、まあ、それがなくなったということで、その時点で、処理が終了、解析が終了ということになります。で、トップダウンチャート法の場合にも、CYK 法と同じようにですね、ステップバイステップで、まあ、説明をしていきますけども、まあ、全体としてですね、どういう流れで、処理が行われるかということを、最初にしてた方がいいだろうと思いますので、最初に 大枠って言いますかね、どういうふうな処理を今から繰り返し繰り返し、行っていくかというのを説明しま す、ね。2ページに分かれてましてですね、トップダウンチャートのアルゴリズムというのが2ページに分かれてまして、最初は、辞書規則の適用というのをやります。で、どういう処理かと言いますと、ここに書いてありますように、入力文の各単語、これについて、不活性化、これをですね、アジェンダに、まあ、追加していきますということです。どういう処理かと言います。まあ、こういう、項ですね、不活性項ですね、書き入れていきますよということになりますね。ここの部分ね。これは違うよ。これはまだね。ここの3つのやつね。あれ 今から処理する文について説明をしたか忘れましたが、今から、このトップダウンチャート法を使って、解析する文は非常に短い文で、The dog barked という、まあ、3つの単語からなる文です。まあ、この文を、まあ、解析しますということです。3つの文ですので、一つと一つの単語の文だけ、不活性語ですね。これが、アジェンダに作られます。こういうことです。で、その次に何するかと言いますと、2番目の処理はですね、活性語、00S 矢印のドットのアルファですね。これをアジェンダの先頭に追加します。こういうことです。その部分はこれです。00S 矢印の NPVP って書いてありますけども、これ、S、まあ、S 矢印のドットの アルファって書いてますけども、このアルファっていうのは、ここには書いてないのかな。構文規則が、まあ、用意されてますけども、その中でですね、S 矢印のなんとか、まあ、これですけども、NPVP ってやつですけども、まあ、それを見ながらですね、ここに、まあ、このアジェンダの一番上にですね、S 矢印のドットの NPVP というのを書き入れます。で、まだ処理が全然進んでませんので、まあ、最初のですね、視点と終点も、同じ点、0ですね。一番左の、接点にまだいますよということで、00というふうに書き入れます。場所はね。で、こういうふうに、アジェンダに、まあ、書き入れます。こういうことですね。これが、まあ、前半と言いますかね。まあ、予備的なと言いますか、操作と、処理ということになります。で、メインはここです。アジェンダが、空になるまで、以下の操作を繰り返しますということですけども、これをずっと、その後繰り返しますということです。最初に前のページの処理をやって、その後、ここのページの処理を進めていきます。こういうことです。で、どういう処理を進めていくかと言いますと、この選択、最初にね、この選択っていうのをやります。で、その次にこの結合というのをやります。で、3番目に新しいこの提案というのをやります。で、それが終わったらまたもう一回、戻って、何度も繰り返します。で、繰り返して、アジェンダがですね、まだ、アジェンダに、データが残っている場合には、ずっと繰り返す。で、繰り返してやる間にですね、アジェンダがどんどん、アジェンダの中の、リストが、どんどん小さくなってですね、それで、最終的には、アジェンダに何も書かれていない状態になります。その時に、まあ、処理が終わります。ね、構文解析が終了ということになります。ここの、この選択、この結合についてですね、細かく、こういうふうに書いてありますけども、まあ、ここは、ら辺はですね、実際の、例を見た方が、わかりやすいだろうと思いますので、ここの部分の説明は、この後の、まあ、個別の説明ですね、説明していきます。で、ですね、チャート法でどういうふうなことをやっていくかということですが、この結合は、どういうことをやるかというとですね、子が、 今見ている子が、まあ、選択されている子が、まあ、こういう子の場合ということですけども、まあ、まあ、IJ はともかくですね、アルファドット、Y ベータというふうなときですね。つまり、まだ、活性光である場合ですね。で、Y っていうのが、ある、そういう場合ですけども、まあ、ここの部分と、まあ、これが、今見ている部分ですけど、見ている子ですけども、それと、チャートの中に書いてある、この部分ですね。この、子をですね、結合して、で、新しい子を作りますよ、ということです。つまり、ここの部分が、これがね、これが、この子になりますね。で、JKY 矢印の、Y ドットっていうのは、ここになります。こういうことです。で、不活性子と活性子という2種類の子がありますよという話をしましたけども、今から説明するですね、図では、不活性子を、点線で表します。活性項はもう確定ということで、実線の矢印で表しています。ですね、実線の矢印で表しているけども、ここはすみません、直しとくね。不活性項は、活性項ので、点線だね。まあ、直しておきます。で、チャート法を用いて、今からですね、チャート法でどういうふうに構文解析をしていくかというのを説明しますが、さっき言いましたように、the doc back というふうな、短い文を、まあ、解析します。こういうことです。で、文法はこういうふうにしましょう。こういうことです。上の方が、A 矢印の BC とかね、まあ、そういうふうな型とこういうことになります。で、下の、デターミナント NV って書いてあります。これが、CYK 法でやりました A 矢印のスモール A、という部分になります。で、ちょっと注意してほしいのは、CYK 法ですと、こういう書き方はできなかったんですね。A 矢印の BC、BC という2つの、記号がなくちゃいけなかったんですけども、このチャート法ではですね、VP 矢印の V というふうな書き方でも書けます。こういう。じゃあ、順々に、まあ、処理についてですね、説明をしていきます。まず、ここでですね、これを見てください。27分の1って書いてありますけども、前回ですね、CYK 法の時にはもっと少なかったかと思いますが、まあ、処理、ちょっとですね、複雑な処理になってますので、細かく説明するために、ですね、ちょっと長めにと言いますかね、27枚に分けて、説明をします。で、最初は何をやるかと言いますと、前処理をやります。ですね。さっき、2枚に分かれていた、チャート法のアルゴリズムというページがあったかと思いますけども、1枚目は、前処理で、 2枚目が、メインの処理だよという話をしました。で、前処理をまずはやります。で、最初は何やったかというと、辞職規則の適用ですね。で、それは何かと言いますと、入力文の各単語について、不活性項をアジェンダに追加しますということですね。これね。アジェンダに追加します。この、接点ですけども、この接点は、単語に対応しているわけではなくって、単語と単語の間、を表します。ですね。ですから、まあ、こういうふうに、まあ、チャートでは書かれますよ、とこういうことですね。で、ザというのは、0と1の間、とこういうことで、デターミナントですね。決定詞ですので、デターミナント。で、まあ、実際の単語はザで、この処理は、この部分ではですね、処理が終わってますので、まあ、品詞から、その単語に対応付けられています。で、その後はこの部分では何もしませんので、処理が終わっているということで、不活性項ということになります。ですから、the ドットというふうにドットが一番右に来ています。ということです。次、まあ、ドックですけども、これもやっぱり N 矢印のドックドットというふうになります。ですね、これね、これを使ってアジェンダに書き入れます。バークトというのも、まあ、ここに書き入れます。こういうことです。まあ、これが、まあ、最初の処理と、こういうことになります。次は何をやるかと言いますと、活性化の、アルゴリズムのですね、最初のページの2番目の処理をやります。で、何だったかと言いますと、活性化、00S 矢印のドットのアルファというのを、アジェンダの先頭に追加しますよということですね。どういうふうにするかと言いますと、この S 矢印の、規則を使って、ここに S 矢印の NPVT って書いてありますけども、これを使いまして、項をですね、アジェンダに書き入れますということです。で、まだ全然処理は始まってませんので、00から始まりますよ、ということですね。ここの部分から始まりますよ。で、S 矢印の、で、処理が全然進んでませんので、ドットの NPVT。NP もまだ解析してないし、VT も解析してませんので、まだまだ、処理が始まってませんよ、ということで、一番左にドットがついてます、ということです。で、これが、アルゴリズムの最初のページの処理。二つ処理がありましたけども、その二つの処理を、今、やってやりました。こういうことです。で、この後は、二ページ目ですね。二ページ目のメインの処理に移ります。メインの処理の最初は何だったかと言いますと、この選択、ね、ということになります。実際にどういうことをやるかと言いますと、アジェンダから項を1個選びます。まあ、選ぶって言っても、アジェンダの、このアジェンダって書いてありますけども、実は、この、説明で使っているアジェンダは、スタックになってます。だから、上に積んで、上から順々積んでいって、で、上から取り出すと。ですので、さっきですね、アジェンダに、プッシュとかですね、アジェンダからポップっていう話が、いうふうに書いてあったと思いますけども、このアジェンダっていうのは、まあ、スタックのつもりで、まあ、聞いていきます。で、スタックの、トップには、まあ、この、さっきのですね、一番、直前の処理で、この、 あのアークが、アジェンダに書き込まれましたので、これをオーチャートに、追加しますということです。で、これからはこのアークを、まあ、選ばれたアークというふうに考えて、これを中心に処理をしていきますということです。で、00S 矢印の .npvp って書いてありますので、どういうふうにアークを書けばいいかと言いますと、00ですので、この始点終点両方とも、0ということになります。ですからこういうふうにね、なります。で、まあ、ここの S ドットの、S 矢印の .npvp っていうのは、まあ、このアジェンダからそのまんま、引き連れて、書き入れればいいと、こういうことになります。これが、最初のこの選択ですね。次は何やるか、この結合になりますですね。アークがあって書いてありますけれども、このアークっていうのは、まあ、選択したここのアーク、あの赤い色のですね、アークを表しています。これが活性化、活性庫であるかというのをまず見ます。活性庫ですね。不活性庫っていうのはドットが一番右に来ているという状態ですけども、これはまだ一番左になってますので、活性庫ということになります。ですからこれ満たします。満たすんですけども、アークの右にある不活性庫、JK ですね。Y 矢印の、Y ドットと言うんですけども、これを探し結合しますと言うんですけども、この、不活性庫というのが、まだありませんので、何もしませんということです。で、次は何をするか。新しいこの提案というのをします。アルゴリズムの2枚目のページのですね、ページに、3つ処理がありましたけども、3番目の処理、まあ、最後の処理ですね。新しいこの提案というのをやります。で、何をやるか。アークが活性庫の時ですね。で、アークっていうのは、さっき言いましたように、ここの赤色で表しているとは、アークということになります。この時に Y を左辺とする規則、これがあれば、新しい活性庫を作ってアジェンダに追加しますよということですね。で、あるかどうか見ますと、これあるんですね。ここの、文法規則のですね、NP 矢印のデッド N というのが、ありますので、これを、まあ、追加します。アジェンダに追加します。こういうことです。ここね。こういう処理をします。その次。その次はまた、アルゴリズムの、2枚目のページの メインの処理の最初に戻ります。メインの処理は3つありますね。この選択とこの結合と新しいこの提案という3つありましたけど、これをぐるぐる回すということになります。で、2回目のこの選択ですけども、これはですね、アジェンダから項を1つ持ってきますということです。上から持ってきますので、これが選ばれますということですね。で、このチャートに書き入れますということです。書き入れて、で、この子の選択でですね、注目している子ですね。この、まあ、アークって書いてありますけども、これを、これが変わります。こういうことですね。さっきまでここが、注目している子であったわけですけども、この選択、2回目の子の選択でですね、これが、選ばれましたと、こういうことになります。次からは、まあ、これを中心にですね、見ていきます。もう一本になります。 で、次は、この結合ということになりますが、この個の結合は、アークが活性個であるとき、ね、活性個で、まあこれ活性個ですね。これここにまだドットがありますので、活性個ということになります。アークの右にある不活性個、これを探します。で、結合をします。で、結合してできた新しい子を、まあ、ジェンダーに追加しますよと。今度あるんですね。これと、まあ、下にありますけども、この部分と、01デッドの、ザ、ドットですね。ここの部分ですね。あ、ここの部分ですね。これを、結合して、今度これね。NP ドットの、NP 矢印の、ドット、デターミナントドット N と、こういうのを作って、それで、アジェンダに書き入れます、ということです。ここの処理の最初の、最初ではですね、まあ、この処理の前には、アジェンダは、こうだったわけですけども、このアジェンダから、この一番上のを、ポップして、で、今、二つになりました、ということですね。で、その次に、チャートからですね、このアークをアジェンダにプッシュしますので、まあ、アジェンダは三つ、アジェンダのリストは、三つの項目になりました、ということになります。で、2回目の新しい項目提案ということになりますけども、アークが活性項のとき、y を、左辺とする規則、これがあれば新しい項を作ってアジェンダに追加しますよということなんですけども、この場合、規則 y っていうのがありませんので何もしないということになります。で、2回目のメインの処理が終わって、また3回目になります。で、どんどんこれを繰り返していくということになります。で、今度はですね、アジェンダのですね、一番上、これを選んで、それで追加します。これを追加、チャートに追加します。こういうことです。で、次がこの結合。今ここに注目しているんですけども、アークのですね、右にある不活性個、それ、N 矢印の、ドクドットっていうのがありますので、これと、この部分と、この部分を結合して、NT 矢印のデターミナント N ドット、これを、まえます。こういうことですね。これ、作りましたら、アジェンダにプッシュします。こういうことになります。この処理が始まるまでは、こういうですね、アジェンダだったんですけども、最初に、この一番上をですね、ポップして、で、処理が終わるときに、このアークをですね、このアークを、プッシュするということになります。で、3回目の新しいこの提案ですけども、アークが活性項、まあ、これは、アークが活性項だけども、これ活性項でないんですね。もう、NP 矢印のデッドの N のドットって書いてありますね。まあ、対応しませんので、何もしませんということになります。で、この4回目かな。え ?4 回目、4回目の処理になります。この、選択というのをやります。アジェンダから、 ポップしてですね、ここに書き入れます。こういうことです。で、今度、このアークが、まあ、注目されます。こういうことですね。この結合で、その次にこの結合です。この結合でアークが不活性鋼。不活性鋼ですね。今見ているのは不活性鋼になってますので、アークの左にあります活性鋼を探します。探しますと、S 矢印のドットの NPVP ですか。これになりますね。これを結合して、S 矢印の NP ドットの VP と。こういうのを得ます。こういうことです。それですので、まあ、ここの部分ですかね。これを、アジェンダに追加します。こういうことです。ですから、アジェンダっていうのは、増えたり減ったりしている。こういうことになりますね。で、その次、新しいこの提案をします。こういうことですけども、アークが活性鋼の時って書いてありますけども、今見てるのは、アーク不活性鋼なので、条件に合いませんので、何も処理をしないということになります。で、次、この選択。アジェンダから、項を1個選びまして、チャートに追加します。一番、アジェンダの一番上にありますのが、これですので、これを、チャートに追加します。こういうことですね。今これを見ています。こういうことですね。で、NP、S 矢印の NP.VP ですので、活性鋼ということになります。ね。アークが活性鋼の時、今活性鋼ですので、まあ、まあ、ここの部分は、条件に合ってるんですけども、アークの右にある不活性鋼、これを探します。探すんですけども、ありませんので、何もしないということになります。で、次、新しいこの提案ですね。アークが活性鋼の時、活性鋼ですね。Y を、左辺とする規則、これがあれば、新しい活性鋼、これを作ってアジェンダに追加します。こういうことです。で、ここではですね、VP 矢印の V というのが対応しますので、この VP 矢印の V というのを、使ったですね、2-2VP 矢印ドットの V というのを、アジェンダに追加します。で、またもう一回、メインの処理の、最初に戻ります。この選択。アジェンダから項を1個選びまして、チャートに追加します。一番上にありますのはこれですので、これを追加します。で、これを今度から、注目します。こういうことです。VP 矢印のドットの V ですので、まあ、活性鋼ということになりました。で、アークが活性鋼の時、まあ、活性鋼ですよね。で、アークの右にある不活性鋼。これを探します。不活性鋼にはですね、V 矢印のバークと、ドットというのがありますので、これを使ってですね、結合をします。結合をしますとどうなるかと言いますと、VP 矢印の V ドットになります。こういうことです。ですので、アジェンダ、だんだんアジェンダがもう、処理すべき項目が少なくなってきましたけども、アジェンダ、ですね、最初に、ポップ、これをですね、ポップします。で、 その次に、処理が終わるときにですね、アジェンダにこれをプッシュします。いうことですね。で、次に新しい子の提案、をします。で、アークが活性子。活性子ではあるんですけども、y を、左辺とする規則は、y 矢印の y ですね。これがあればと言うんですけども、ありませんので何もしませんということです。で、次、この選択。アジェンダから項を1個選びます。これを選んで、ここに追加します。で、今度は、ここを、このアークを注目します。ということです。で、追加したのが、不活性項ですね。VP 矢印の V ドット。この結合で、アークが不活性項のとき、不活性項ですので、条件に合ってます。アークの左にある活性項、これを探しまして、結合をします。こういうことです。で、どういうのが結合できるかと言いますと、これとですね、今見ている、VP、S 矢印の NP ドットの VP っていうのと、VP 矢印の V ドット、これを、まあ、結合して、S 矢印の NPVP というのに、こう、出ます。ということですね。で、次、新しいこの、提案のところに行きますけども、このアーク、今見ているのはここの、3,2、VP 矢印の V ドットですけども、これは、不活性項ですので、V ドットでも不活性項になってますので、もうこれは、処理はしません。こういうことになります。で、次はどうするか、この選択になりますね。アジェンダから、1個、こう選びます。で、チャートに追加します。で、追加しますと、03カンマ、S 矢印の NPVP ドットというふうになります。こういうことですね。これを、アジェンダから、このチャートに持ってきます。こういうことです。次、この結合ですけども、この結合は、この場合どうするか。今か、見ているのがここですね。アークが不活性項のとき、アークの不活性項ですね。で、アークの左にある活性項、これを探して、まあ、結合をします。こういうことですけども、ありませんので、何もしませんということです。で、新しいこの提案ですね。アークが活性項の時って書いてありますけども、これもう不活性項になってますので、何もしませんということです。で、最後、ここですね。この選択って書いてありますが、アジェンダから項を1個選び、チャートに追加というふうに書いてありますけども、アジェンダ見たらですね、もう空なんですね。空になってますので、アジェンダ、なからですので、もう処理が、できませんということで、処理が終了ということになります。で、まあ、不活性項ですね。まあ、こういう、S 矢印の NPVP、という、 まあ、コガですね、最終的に出来上がって、まあ、こういうふうな、チャートが出来上がりましたので、まあ、解析が終了しましたよということになります。で、まあ、できたんですけども、じゃあこの後どうするか、最終的にですね、構文解析ってどうやるか、何をするためにやってるかと言いますと、構文義のですね、を作るということになりますね。で、今まで、チャートをですね、使って、調べてきましたけども、そのチャート、それを使っ、それを見ながら、まあ、実際の、この、構文義というのを、まあ、復元というか、作っていきますということになります。で、不活性庫のですね、履歴をたどりますと、構文義が復元できますよということになります。で、この例の場合には、こういうふうな、構文義になりましたということですね。まあ、ザとドックが、NP ですね。名詞句ですけども、名詞句になって、その名詞句とバークの、VP、それがくっついて、まあ、S になりますと。まあ、構文義としては非常に、単純なものでしたけども、まあ、実際に、機械で、処理をしようとすると、今のような、処理になります。ということになります。で、チャート法の特徴ですけども、任意の、文脈自由文法というのが使えますよということです。CYK 法ですと、チョムスキーの標準形だけ、まあ、もちろん、間接的にですね、まあ、それに対応、チョムスキーの標準形に合わないような、文法も扱えたわけなんですけども、二段階に分けてですね、それで処理しなくちゃいけないというのがありました。で、チャート法の場合には、まあ、任意の文脈自由文法を扱うことができます。ということです。ですから、A 矢印の BCD っていうのが出てきません、今回出てきませんでしたけども、A 矢印の ABC とかですね、A 矢印のスモール BC とか、そういうのでも、大丈夫。で、A 矢印のラージ B ですね。そういうふうな方も、まあ、出てきましたね。それは出てきましたが、扱うことができます。ということです。で、4種類の方法って書いてありますけども、まあ、いくつも、チャート法っていうのはですね、いくつもあります。で、まあ、トップダウンとボトムアップという方法もありますし、縦型探索と横型探索っていうのも、まあ、あります。で、縦型探索っていうのは、今やったように、アジェンダなんですね。スタックとして扱う場合には、まあ、縦型探索になります。で、アジェンダを、Q として扱うとですね、横型探索になります。で、CYK 法と、まあ、ちょっと比較して、欲しいんですけども、少し、いろんな処理があってですね、複雑で分かりにくいなというふうに思ったかもしれませんけども、なんで複雑になってるかと言いますとですね、ここのですね、文法の予測能力と、予測というのをやっています。CYK 法っていうのは、皆さん、 CYK 表を埋めながらですね、まあ、処理しますか、プレンシー問題で、CYK 表を埋めながら、ここの部分どうせ使わないのになというふうに思いながら埋めていった人もいるんじゃないかなと思います。文法的にですね、ここにつながるものはないよなというふうに思った人もいたかと思いますけども、そういうふうにですね、文法的につながるようなものが なさそうなものは、実はこのチャート法では、作らなくてもよくなります。まあ、それちょっと時間ないので、まあ、来週じゃなくて、次回に説明することにしますけども、まあ、そういうふうにですね、ちょっと複雑な処理をしていますが、そのおかげで、いらない処理って言いますかね、チャート法では、まあ、バカの一つ覚えじゃないけども、本当に機械的にですね、まあ、処理をしていったということになりますけども、このチャート法ではもう少し、インテリジェントな、まあ、処理をしているということになります。大体時間になりましたので、今日は、これで、終わります。で、来週は、私出張になりますので、再来週ですかね、再来週の、再来週に、授業をやります。で、今日、ここの日程を決めましたけども、場所も含めて CNS に、載せますので、場所とですね、時間を、よく確認して、授業を、間違わないように、来てください。それでは、授業を終わります。